主は皆さんと共に。マタイによる福音。人々がパンを食べて満腹した後、イエスは弟子たちを敷いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから祈るために一人山にお登りになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はすでに陸から何スタディオンか離れており、逆風のために波に悩まされていた。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げた。イエスはすぐ彼らに話しかけられた。安心しなさい、私だ、恐れることはない。するとペトロが答えた。主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください。イエスが来なさいと言われたので、ペトロは船から降りて水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。しかし強い風に気がついて怖くなり、沈みかけたので、主よ、助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われた。そして二人が船に乗り込むと風は静まった。船の中にいた人たちは、本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだ。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書は、このイエス様が湖の上を歩くというですね、イエス様がなさった奇跡の中でも、最も不思議というか、何のために湖の上を歩いたのかという気もしますが、なんかちょっと特別な奇跡の話ですね。でマタイの福音書では、イエス様が湖の上を歩いただけじゃなしに、ペトロも湖の上を歩いたというんですけど、ガリラヤ湖に行ったことがあるんですが、到底その上を歩くっていうのはちょっと無理だなと個人的には思いましたが、でもやはり神様のやっぱり特別なこの力が働いているということですね。ガリラヤ湖というのは、日頃はですね、非常に静かな湖なんですが、そのヘルモン山からですね、この北風が吹いてくると、あっという間にこの嵐のようにこう突然なってしまう。この時もたまたまそうだったんでしょう。そして船が前にこう進まないような状況にこう時々陥るということなんですね。それはやはり私たちのいわば何かこの、現代の今のこの混乱した世の中を象徴しているとも言えるでしょう。私たちの人生、あるいはこの社会全体がある時突然この逆風のようなものに巻き込まれて、みんな右往左往して、どうすればいいかわからなくなってしまうということは、これはたびたび経験することであるし、でしかも今ですね、そのような、コロナウイルスのおかげで一種の混乱の中に私たちが置かれているということをは言えると思います。でもその中でイエス様はそういうことに全く振り回されず、自分の行きたいところに歩いてこう行かれる。そして私たちが、そのイエス様を信頼して信じきるならば、私たち一人一人の歩む道もちゃんと開かれる。開かれるだけじゃなしに、歩いていくことができるということですね。それを私たちは心に刻みたいと思います。ペトロも最初はうまく、湖の上は歩いてたんですけど、途中からですね、強い風に気がついて怖くなった途端この沈みかけたというわけですね。ここで対比されているのは、やっぱ恐れの気持ち、怖さの気持ちと信じる気持ちですよね。イエス様を信じる気持ちを失っていくとしたら、私たちは途端に周りの風が怖くなったりして振り回されて、結局ズブズブとこの沈んでしまうということ、これは私たちにあり得ることではないかと思いますね。いかにして私たちがイエス様を信じる道を貫いていくかどうか、それが まあ、問われていると言えるでしょう。まあ、第一朗読のこのエリアの話は、まあ、非常に象徴的で、まあ、考えさせられることですけど、まあ、エリアはものすごい激しい、まあ、預言者と、まあ、言えるでしょう。この前にバールの預言者たちと戦ってですね、バールの預言者を500人だったかな、なんか皆殺しにしてる、皆殺しにしてですね、でもそれでアハブ王とあの女王のイザベラの怒りを買って結局、まあ、逃げざるを得ないわけですよね。このエリアと戦ったそのアハブとイザベラ、特にそのイザベラっていうのが、まあ、聖書に書かれている中で最大の悪女ですね。女性の中で最も悪い女性は多分イザベラだと思いますけど、まあ、それとエリアは実はまあこの 戦ってたわけですが、まあ、結局彼はもう本当にあの勇ましかったんですけど、結局がっかりしてその神の山ホレブまで、まあ、行かざるを得なかった、まあ、逃避行というんですかね、全く逃げてそこまで行かざるを得ないんですね。でそこでまあ40日40夜過ごしてこの主の前に立てというふうに神様から言われて、そして神の前に立とうと思うとこの激しい風が起こり、その次は地震が起こり、その後に火が起こるんですが、風にも地震にも火にも神はおられなかったと。で火の後に静かにささやく声が聞こえて、これが神の声だったというわけですね。私たちが信仰を持って歩んでいくということの基本は一体何なのかというと、神様の静かにささやく声を聞いて生きていくということですね。実際のところはいろんな迷いとかいろいろ、まあ風とか地震とか火とか、まあ、そういう何か大きな力が働いてそういうものに巻き込まれている時にはなかなか神の声は聞こえないということですね。あるいはそれに振り回されている時に私たちは中心がずれているというふうに、まあ、言えるでしょう。まあこのコロナウイルスのことでもう散々私もまあいろんなニュースチェックしたりでも専門家ですら意見がやっぱり分かれてますね。あのまあ一般的に言うと東大系の研究者の方はもうこんなことだったら大変になると、もう来週になったら大変なことになるっていうふうにですね言うんだけど、次の週になってみたら、まあ、そんなにも言うほどでもひどくなってないし、で京大系の研究者の方に言うと、これはあのインフルエンザよりも全然問題ないと何の心配もないからもう心配しすぎだっていう、もう専門家でももうこんなに大変になるって言ってる人もいればもう全然大丈夫だっていう人もいてですね、まあ一体どっちを信じればいいかも、まあ、結局よくわからないっていうかですね、最終的には私たちは自分の恐れとか不安を置いて自分の心に語りかける、つまり自分の心が静かになった時に神様から語りかける静かな声をやっぱり聞いていくしかないと思いますね。だからもうとにかくなんかこう世間のいろんな声を聞いてても、まあ、振り回されるだけで、例えばまあ規制した方がいいかどうか、政府は規制していいって言って知事が規制するなって言って、じゃあネットのコメントで大体どっちがどっちなんだっていうふうにね意見が出てますけど、私に言わせればもうそんなの政府が決めることじゃないでしょうっていうか、自分が決めることだと思います。政府がどう言おうが知事がどう言おうが、結局自分と家族と相談して変えるか変えらないか決めれば、つまり自分に語りかける声を聞いていくことの方がよっぽど重要で、政府の言ってることが一番正しいっていう保証も全くない、父の言うことが一番正しいっていう保証もないわけですから、かえってずれてる方が私にすれば一人一人の自分の決断、自分自身がやっぱり神の導きでこのようにしようと、しかもこの恐れからではなく平静な心でこうしようと思って歩んでいくところが一番確かだと思いますね。まあ東京外れてますけど GoTo トラベルキャンペーンで行くか行かないか自分が決めればいいと思います。そんなこと 人から言われてするかしないか、まあ、一応指針が出てるのは指針が出て、で指針がまた複数あれば判断の材料だと思いますね。でもそれを僕に言えばこの嵐だったり風だったり地震だったりいろいろいろいろ言うわけですけど、最終的には神様の呼びかけを具体的な生活の中でどのように神様が導いておられるのか、静かにささやく声を聞きながら一歩一歩私たちは歩んでいく、でそれこそが信じる道を歩んでいくということでしょう。それが必ず、正しいかどうかわからないですけどね、間違うことももちろんあるでしょうけども、でも本当に神を信じるならば自分の心に問いかけて私たちはどうしていくのか、まあ、仕事にせよ家族との関わりにせよ、どれだけ人と会うか会わないかとか、教会に来るか来ないかとか、一人一人に語りかける神の声をしっかり聞いて、で自分で決断して歩んでいけばいいと思いますね。結局エリアはこの後どうなったかというと、静かに囁く声の後に何を聞くかといったら、新たな使命を受けるんですね。新たな使命を受けて、まあ、ちょっとこの後読んでもらったら、アハブとイザベルは置いといて、周りの諸国の王を、彼は預言者の仕事は王に油を、月の王様に油を注ぐというですね、大事な仕事、そして自分の後継者の預言者を召し出すエリシャなんですけどね、この後に彼はさらに大事な使命を聞いて、それをこう果たしていくように呼ばれていくわけですけど、私たち一人一人も静かに囁く声を聞くならば、今この時に自分が何をするように呼ばれているのか神様が示してくださるでしょう。でそれを忠実に勇気を持ってやはり果たしていくことが大事だと思います。ただもちろんすぐ示されないこともあって、しばらく、ね、この待機しなさいと呼びかけの人も当然おられるでしょうし、一人一人が神の呼びかけを聞いて答えていく、それこそが信仰の道だと思います。私たちが本当に信じる者として歩んでいけるように神様に恵みをですね願いたいと思います。